どうも、きよしです。今回はゲストで赤メガネさんに来ていただいております。よろしくお願いします。
赤メガネです。よろしくお願いします。
お久しぶりです。
久しぶりですね。
いつぶりやろな、あれ。第何回ぐらいやろな。だいぶ経ったよな。
ああ、ポッドキャストはそうやね。
そうやな。まあ、ばっちり、コールドブリュアスはめっちゃ毎回聞いてるんで。
ありがとうございます。
逆に話すネタ困るパターンなんやけど。
はいはい。この、ポッドキャストでね、全部知ってるから、もう会っても話すことないという現象ですよね。
そうな。まず、その、コールドブリュアスの年明け一発目のやつ、聞きました、
はい。ありがとうございます。最近はね、コールドブリュアスというポッドキャストやってて、
はいはい。
結構まあ日常にあったことを話してはいるんですけど、基本は日本語ラップバトルの話なんで、めちゃめちゃニッチで。
そうやな。
しかも去年ぐらいから始めたんですけど、コールドブリュアス。その時よりやっぱ1年ずっと毎週聞いてるんで、知識深まってきて、ラップのね、話の部分が多すぎるというので。
そうやね。ちゃんとスキップしてる。
しっかりユーザーは減ってます。
いや、でも、決まったテーマがあるのはいいね。
あ、それはあるね。
うん。しかもなんか、お互いがめっちゃもう、そのラジオでめっちゃ話したいみたいな、溜めてた感がすごい伝わってくるね。
早よやりたい時はね、多いし。
そう、早よやりたい。つい2時間になるやつね。
フリースタイルダンジョンって、毎週火曜の夜にあるんやけど。
うん。うん、
はい、一回30分の番組なんよ。
はいはい、はい。
それを1時間ぐらい話してるから、俺らの話の方が長い。
番組が圧縮されてるよな、内容。
副音声読んでほしいね。
ああ、副音声とか最高やな、それ。
うん。
で、毎回、このチャプター2は何でしたっけってタックさんが聞いて、赤メガネさんが丁寧にやるっていう謎の定番のくだりが。いつまでやってんのやろって思うけど。
初めて聞いた人でもね、やっぱ楽しめるように紹介をね。
いやー、素晴らしいね。初心者に優しいね。
うん、
じゃあ、そんな感じで。
はい。
じゃあ、テーマトークしましょうかね。
はい。
何個かネタを用意したんで、じゃあちょっと俺から気になるやつ言っていい？
はいはい、
運転の練習。
はいはい。
っていうのは？
運転の、あ、車の運転なんですけど、
うん。
まあ、ちょっと正月2週間ぐらい実家いて暇だったんで、
うん。
車の運転の練習をしたんですよ。
おう。いつぶり？ま
あ、それ結構5年ぶりぐらいで。
やば。
まずなぜ運転の練習をしなければならないのかという話を。
はいはい。怖いからね。
まあ、5年ぐらいしなかった、
うん、
で、去年の11月の末ぐらいにちょっと温泉旅行行ったんですよ。う
ん、はいはいはい。
長野県かな。
縄
文高原、うん、
ああ、じゃあ、情報高原。
ちょっと長野県じゃないかも。
わからんな。
どっか行ったんすよ。うん、
はいはい。
で、まあ、その温泉地とかは、やっぱ、車じゃないですか、交通といえば。
そうやな。
そんな新幹線のね、駅ぐらいしかないんで。
うん。
なんで、まあ、ちょっと車借りて、それに乗って、東京まで帰ってこようと思ってたんですよ。行き新幹線の帰り車で。
うん、ああ、なんか新しいね。
うん。で、まあ、ちょっと予約とかして行ったんですけど。
うん。
なんか車運転するの久しぶりすぎて全然わからんくて。とりあえずめっちゃ近くの道の駅に、5分ぐらいで行けるとこ行ったんですよ。
うん。
で、行ったら、
うん。
なんかもう、全然運転できないというか、ブレーキもゴーンみたいになるし、うん、やばいやばいってなって、
うん。
ちょっと東京まで帰るのはやめて、
うん、
近くに赤城山っていう、まあ山があるんやけど、
うん、
紅葉のシーズンだったんで、まあそこぐらいには車で行って、うん、で、まあ車返して新幹線で帰ってもいいかと思って。
ああ、じゃあ群馬やな、多分。
あ、群馬やな、群馬や。
うんうん。
と思って、まあちょっと、そのプランを変更して赤城山行ったんですけど、
うん、
行く途中で、ちょっと運転怖いなって思って、
うん、
なんか、そしたらちょっと運転の仕方わからんくなってきて。
え、ちなみに、誰と行ったの、
うん、あ、奥さんと行きました。
あ、奥さんは免許は
あるけど、
うん、
あの、10年に、一人の運転できない人って教習所で言われて仮面でなんか10回ぐらい落ちたみたいな。
なるほど、もう一個レベル上ない。
もう一個上なんですけど、
はいはい、はい、
なんでまあちょっと自分がね運転するしかないというやつで、
うん、
まあちょっとそれで急に運転怖くなって、
うん、
あのちょっと左側に入る細いわけわからん道に一回入ってちょっと考えたんですけど、これをちょっと無理やなと思って、
うん
うん、あの車返して帰ったというエピソードがあるんですよ。
まあ初っ端な上毛高原は、
うん、
なかなか難しかったかもね。一旦やっぱ北海道でぶっ放さないとね。
ああそうだね。
うん、
まあなんかでも運転って一回やったらできるやんと思ってたから。
そうやな。
できるし、まあその、そんなペーパーなんですけど、
うん、
ペーパーなる前は東北一周とかね。
お、
俺アメリカを横断してるからな、車で。二人で。
アメリカはもう運転免許とかはそのまま切り替える感じなんや。
なんか2000円ぐらい払ったら国際免許にコンバートしてくれるんやけど。
そうなんや。道広いからそんな思わんかったのかな。
いやいや、そんなことない。結構狭い。ニューヨークとかめっちゃ狭いからね。
あ、そんなとこも行ったん、
まあ、東。そうですね。西はサンフランシスコ、ロサンゼルスか、から始めて、
うん、
東はニューヨークまでを行ったんですけどね。
まあ、それから5年が経ち。
そうね。こんな運転できひんかと思っても、悲しくて、
うん。
うん。で、あの、練習したんですよ。
はいはい。あ、それがあっての練習ね。
そう。
はいはい。
まあでも練習したら結構乗れるようになって。
うん。
下道はいけるかな、今のところ。
あ、高速の方がダメ？
なんか淡々とまっすぐ行くのが。
あ、そうやな。
しんどいというか。
まあ、自動運転とか一回経験するとすごいよ。もう、まあでも自動運転の方が逆に疲れるとかもあるけどね。
あ、そうなん？
なんかあれ、一回俺がやったのは、自動運転にもいろいろ種類があって、
うん、
完全に、ハンドルは自分で握らなあかんくて、スピードだけ、コントロールしてくれる。前の車とかおったら、減速してみたいな。っていうのと、あとは、もう、ハンドルも、まあ、手を添えとけば、勝手に道に沿ってハンドリングもしてくれる。
うん、
で、その、ハンドリングしてくれる方に一回ちょっと乗ったんですよ。
うんうん、
じゃあなんかハンドルが重くなるよね。機械がもう自動運転やから、勝手にハンドルとか動かすから、
うん、
人が動かせないように、ちょっと重くなって、
うん、
ただ、なんか、微妙に真ん中じゃなかったりするよ。
ああ、車線の。
そうそう。いや、気持ちあると思って、で、ちょっと真ん中走りたいや
ん。
うん。で、真ん中走ろうとちょっと微調整してたら、ハンドルめっちゃ重いから。
ああ。
そっちの方が結構腕疲れるみたいなあったな。
ああ、それしんどいな。
うん。まあ、けど、アクセルとかブレーキとかそんな意識せんでいいから、
うん。
それはめっちゃ楽やったな。なんか、うん、あの運転手って景色楽しめへんやん。
そうだね。
うん。それが楽しめる余裕がまだ生まれてるのはいいなって思ったけど。
なんか、あぐらかいたりとかできひんってことやな。
あ、あぐらかけるな。
あ、か
けるいや、けどまあ、
か
いたら、なんかあった時に、そうやな。一旦ブレーキすぐ踏めるぐらいの、
うん、
そうやな、ポジション取っといてって感じやな。うん、
まだ 100% 信頼できる感じではない。
そうやな。
た
まになんか、えってなる時、若干あるから。なんか道の車線がなんか、
うん、
まあ、基本高速でしか使わんけど、たまに高速でもなんか車線がめっちゃ薄いところがあって、
うんうん、
その時にこいつほんま認識してくれるんかなって不安がよぎるな。
あれって画像認識でやってるってことなの？
多分まあいろいろセンサー何個かあると思うけど、うん、うん、どっちをまっすぐと捉えるか、緩やかなカーブの時に2つに分かれてる時とか、
ああ、
どっち行こうみたいな、ちょっと毎回そういうのは思うけど、
怖いな。まあ
大抵大丈夫やけど、
うん、
うん、まあ、ただやっぱ自動運転が入るとさ、うん、渋滞なくなるなーって思うな。
あ、そう。
なんかよく、サグブっていう名前、初めて、もう聞いてんけど。
サグブ？
サグブって知ってる？
いや、知らん。
なんか、渋滞が起きるポイントみたいなところやねんけど、うん、下り坂と上り坂の、その、折れ曲がったところ。
ああ、ちょうど。V の字の下の。
そうそうそう。そうそうそう。そこをサグブっていうらしいんだけど、みんな、もう下りでスピード上がって、上りでも、スピード落ちるとこ気づかへんねんて。
うんうんうん、
で、それで、ブレーキが多くなって、渋滞になるみたいなのがめっちゃ多いらしい。
うんうん、
でもそういうのも、自動運転やったら、速度ずっと一定に保ってくれるから。
なるほど。
そうそう。そういうのは、もっと流行ったら渋滞なくなるんじゃないかなってふんわり思ったけど。
うん。
まあ、長距離の旅行はめっちゃ楽やな。
あ、そう。
そう。なんかよく岡山からこの前は九州の福岡
遠いな
とか岡山から静岡の浜松とか
遠いな。
なかなか、6、7、8時間ぐらいかな。まあ、俺一人では運転せんけど、
うん、
まあでもそれでもだいぶ、1、2、3時間とか運転してもまだ、そんな疲れはマシやから、
うんうん、
それはいいなって思うな。
それ、早く完璧になってほしいな。
そうやな、なるんじゃないかな、でも、まあ、ほんまに。あれは体験としてはいい。ただまあ、下道どうせ無理やから。
ああ、そうか。
今回、うん、練習とか、下道行けるようになったのはでかいと思うけどな。実家のとことか下道とか、狭そうなイメージやけど、そうでもない。
めっちゃ広い。誰も来ん。
あ、そうだ。
こんな教習所みたいな道あるんや。
あ、そうだ。
まあ、鹿が出るかもしれんから気をつけろと言われた。
ああ、そういうのちょっと。
そっちなんや。
怖いな、確かに。岡山にもあるわ。なんか。
あれやろ、
田舎
道。
あるある
獣道。そ
う
そ
う。なんか、街灯ってないとほんまにめっちゃ暗いやなって思う。もうびっくりした。ライト、なんかハイビームと、ローそのギャ、うん、普通のモードを何回も切り替えて、
うん、
一旦もうハイビームでやらないと、前見えへんから。
うんうん、
行ってほんで車対向車来た瞬間ローに帰るみたいな。でくいやつやってたわ。いや、じゃあもうその運転の練習したら早速行かさないとね、旅行とかで。
そうなんや、まあ、ちょっと運転せんとね忘れてしまうんで、
うん、そうやな。
うん、
なんか予定あんの？
どっかで、まあ、旅行、
うん、
旅行、まあ、一応2月の末に1週間ぐらい、
うん、
ロンドンに行きます。
車開く。
どういう文化だろうな、車文化。
ロンドン。
ロンドンにね、ちょっと行くんで。
下
道の練習したのが生きるかな。
そうやな。でも霧で余計見えへん。多分。いいな。でもまあ、かなり、あれやな、飛行機しんどそうやな。
飛行機12時間っす。
やばい、そう、直行便の。
チョコ便。
やば。もう、その時間のフライト無理やわ。
あ、そう。
体力も大変。もう、一回、スイス行った時に、
うんうん。
もう、その感じの、長時間で、映画3本見ても、つかへんって、マジ絶望感で、かなり辛かったな。
結構しんどいよな。12時間。
ヨーロッパ自体は、
ヨーロッパ、学生の時にスペイン行ったのと、
うんう
ん、あと4年前ぐらいに、ノルウェー行ったかな。
あ、じゃあ結構でも、長期間行けるんやな。行ける体なんやな、まだ。
寝るの好きなんで。起きてもすぐ寝るみたいなんで、永久に寝れる、ね。
素晴らしいな。
で、あのご飯出てきて、ちょっとワインとかね。うん、国際線ただや、ただや。
あ、そうなん、頼んだことないわ。
もう何でも頼むの。ワイン頼んで、飲んで、
うん、
寝るみたいな。
年末年始みたいなね。
そう、食っちゃね、食っちゃねですね。
食っちゃねしてね。
持ちあるかな。
いや、いいな、ロンドンか。でもまあ、年取っていけば行くほど辛くなるから、もう早い方がいいやろな、うん、そういうのは。
そうだね。
なんかその、前奥さんにオーロラ見に行きたいって言われて、結局そうじゃなくてスイスにしたんやけど、うん、確か。
うんうん。
その、まあ、あの、オーロラ見るのも、あ、でも前オーロラ結局見に行ったよね、赤目柄さん
は。あ、オーロラ見た。オーロラは、あの、カナダの上の方で見たんやけど。うん。
あれってさ、視力結構必要、うん、
視力は、まあ、良いに越したことない。
視力悪かったら余計ぼんやり見える
。ああ、そうだね。まあ、まあでもまあ、どれぐらい悪い？星も見えへんってこと？
いや、その、例えばさ、あの、今、ちょっと、いかんと、その、子供が、もう成人して、ゆっくりできる状態の、まあ、50、60になって、ちょっと老眼始まったな、みたいな時期に行っても、楽しめるもんなんかな、みたいな不安がある。
楽しめるやろね。寒いんじゃないかな。
ああ、体力的なとこね。
結構寒くて、
うん、
外で、その、オーラ出るのを待つみたいな感じだよね。
うん。
まあ、ちょっと
結構耐久戦なんやね。
そう。
なるほど。まあ、うん、でも最近、マムートの A ダウン買ったから多分俺は大丈夫やな。
まあそれだけ、まあでも寒いのも、
うん、
なんかコテージみたいなところで、
うん、
俺らは行ったから行った時は、うん、まあちょっと小さいロッジで、まあ、窓だけすごいでかいのがあって、うん、そっからこう外見て、
うん、
あ、なんか出てそうと思ったら外行って見るみたいな感じでやってたから、
うん、
まあなんか一般的には団体のツアーとかで、うん、そういうの野営地というか、
うんうんうん、
観測地点みたいな周り真っ暗なところに車で移動して、はいはいはい、まあ朝3時ぐらいまでじゃあここで粘りますみたいな感じでこう、うん、火とかを焚きながらやるんで、まあそれはきついけど、まあその俺らのコテージパターンは結構、
うんうんうん、
イージーモードだと思う。
そのパターンやな、きっと。
ぜひね、オーロラ綺麗やったから、
うん、いいなぁ。そう。オーロラ、生で見ないと結局、どんな見え方すんのかわからんから。写真は信用できないじゃないですか。
あ、もう今ね、写真証拠になる時代終わってますからね。
まあ、
簡単に合成できますから。
もう、このポッドキャストみたいな声しかね、残ってないからね。はい、
これだけですね。
もう声だけです。はい。
はい。
じゃあ、なんか、
はい。
ありますかね、はい、次。
じゃあ、ふるさと納税いきますか。
あ、今言いたかったやつ、さすがっすね。ふるさと納税2019年、した？
はいはい。ああ、一応やったけどね。
おう。え、もう俺はさ、12月マジギリギリにやってんけどさ。
うん。
どんな感じのもの買ったん？買ったっていうか、納税したん？
俺12月31日にやったから。
あ、じゃあ俺の方がまだ優秀や。
駆け込み需要。
すごいな。そのタイミングとかって、なんかサイト重くなったりせんのかな？
いやー、重いんじゃないかな。CM めっちゃ売ってたからね。
あ、そうなんや。まあ、そうやな。書き入れ時やもんな。
うん。
どんなんやった？
なんかあの、ふるさと納税結構いいけど、
うん、
あの、めっちゃ着てしまう問題があるじゃないですか。
ある。
なんかゼリー28個みたいな。いや、いらん。4個ぐらいでいいのに。
そうだな。
ずっとヨーグルト食べてると
か。業務用やもんな。量が。
なんかうなぎとかもね、
うん、
冷凍庫も終了するというか、
冷蔵庫のキャパだから、あ、今思ったらふるさと納税のおかげでそういう家電メーカー結構株上がってんじゃないって思うな。
あ、なるほど。
もう収納できひんや、あの量。
ふるさと納税でもあんまみんなやってないやろ。
やってないんかな。
周りはもう全然やってない
よ、ね、そうなんや。
まあ一気に来るのがちょっと嫌だったんで、
うん、
なんか定期便みたいなやつにしましたね。
あ、そうなんの。
そう、これめっちゃ良くて。
え、それちなみにサトフル？ふるさとチョイス？
サトフルです。
サトフル、あれサトフル見たけどちょっと気づかなかったわ。
なんかたい、商品のタイトルに墨付きカッコで定期便みたいな書いてあって。
へ、
うん、俺のは1月、3月、うん、5月に来るみたいな。
うんうんうん。
でまあちょっと高いんやけどもちろん、うん、値段的にはまああれポチポチ何個も選ぶのも結構大変や。
そう、
それ定期便のでお肉とお米みたいな感じで行きました、
うん、素晴らしい。そういうのがあるんやな。
うん、多分な、そのいっぱい来すぎという問題の対応策かな、
うん、毎回なんかことあるごとにいろんなの被ってドンってきて冷蔵庫入らんみたいになるよな。
うん、
肉とか毎回すき焼きしてちょっといい肉すぎて油多いわしんどみたいない
い肉はね1枚2枚しか食べれないですから皆さん。
ほんまにそう
知らなかった、ね、最近まで
油を受け付けん
そうだったんですね。いくらでもうまい肉は食べれるわけではなかったですね
なあ、安い焼肉屋のハラミが一番うまいからな
牛角ね、やっぱ牛角でハラミ食べときゃいいから
あ、牛角の特定の店でサブスク始まったの知ってる？
え？
1 ヶ月
どういう意味？
月額何ぼか払ったらもう牛角食べ放題、う
ん、めっちゃいいやん。
すごない？なんか3店舗ぐらいしかまだやってないけど。
あ、そう、何ぼな払えばいいんやろ。
1万円とかやったかな。
あー結構高いな。
けどもう毎何回行ってもいいよ。なんかなかなか挑戦的よね。
3回ぐらい行けば元取れるかな、
うん、元取れるな確実に。まだ週1やな
友達と行ったらあかんのやろ。
分からん、そこまで詳しいの見てないけど、なんか結構、うん、そうサブスク始めたと思って。
うーん、いやー面白い。飲食店も
なあ、なかなか。でも飲食店のサブスクはちょっと採算の計算マジ無理なんじゃないって思っちゃう。
うん、めっちゃ来られたらな。
なあ、無理でしたみたいな。あんまり話題になってほしくないけどある程度入ってほしいみたいな感じやな、お店も。
うん、
なるほど。定期便いいね。そういうのちょっと次見るか。俺もちょっと駆け込みで、
うん、
何だかな、ちょっとあんま欲しいのなくて、はいはい、一応なんかフルーツ好きやから、うん、メロンとかイチゴとか選びながら、もうちょっといける予算あったけど、最後、爪切りにした。岐阜県の関市かな？なんか、刃物が有名な多分とこの寄付したら、なんかいい感じの爪切りもらえるから。いい爪切り欲しくて。
はいはいはい。
うん、毎回、やっぱね、なんか割れるじゃないですか、爪。
爪割れるね。
割れるよな。
うん、
あれをちょっとどうにかしたいなと思って、ちょっとその寄付したお礼品で。
そんないい爪切りな。
まあ、確か寄付金が5000円やから、
うん、
まあ、どんなもんだよな。5000円で買ってるわけじゃないから。まあでも刃物で押してるがゆえの爪切りやから相当切れると思うけどな。
ああ、なるほど。
うん。でもなんか面白かったのは、その関市在住の人の納税にはお礼品ないですみたいな。書いてた。
あ、そうなんや。
うん。
へえ。
市外の人のみお礼品を差し上げますみたいな。
なるほど。
へえ、と思って。それ楽しみっすね、一番。
いいですね。
うん。
ちょっとおすすめのふるさと納税アイテムがあるんですけど。
うん、お、何？
ぜひね、今年とかは、
うん、
ちょっとチェックしてみてほしいんやけど、
うん、
まあ、兵庫県上郡という町がありまして、
はいはい。
まあ、上に郡って書くんやけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっと、まあ、家にまあまあ近いんですよ。
うん、
で、まあ、ちょっと上郡が出してるやんと思って、
うん、
当初から見たんやけど、見ててチェックしてたんや
けど。はいはい。
その返礼品が、
うん、
手作り鎧兜なんです。 カレーが
鎧かぶと
納税すると鎧かぶとが送られてくるというね。
しかも
これはいいでしょ、
初めて鎧かぶとに手作りっていう組み合わせ見たわ。
確かに手で作るもんじゃないやろ。
手作り鎧かぶとはやばいな。
手作り鎧、手作り鎧かぶとの会というところが作ってるらしくて。
やば。え、でも高いんじゃない？
寄付金額が、
うん、
50万円。
やば。手作り、ほんまも手作りやん。ガチなやつ。俺ま
だ頼んでるやつおらんと思うけどな。
やば。50万はやばいな。
これぜひね、調べてほしいな。
ちょっとね、リンク貼っとくんで。
はい。
ぜひ。
この12月、
うん、
後でいいわとか言ってると12月にね、集まって大変なんで。
う
ん、
もうこれを聞いていいと思った人はもう今すぐね。うん、
すぐね、早め。
すぐ早めにもう、申し込まないと。
うん。
ね、多分ね、手作りやから多分結構時間かかるから。
確かに。
すごい、すごいご近所やろ。
そんなん作ってるんや。
確かにでも近所見たことないな。そのお礼品とかでしか見てないわ。近所見ると意外とそういう面白いもんがあるんかもね。
あ、そうやね。
岡山とかもなんかありそうやけどな。
岡山とか絶対あるやろね。
ある、まあ、ジーパンとか絶対あるよな。
ああ、デニムのなんかみたいなね。
うん。ありそう。次見てみよう。今年。素晴らしい。手作り鎧兜、うん。ぜひ。
手作り鎧兜。
ぜひ寄付して。
はい。
いいっすね。じゃあ、今回はこんな感じですかね。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。